はい、よもやまゲーム語り第7回です。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
今回は、あれだけ予告していて、実際メールとかで
質問を
いただきまして、
はい。ありがとうございます。
というわけで、自己紹介、取ります。
はい。
いつもは最初に、最近こんな僕らですね、やりますけど、どうしますか？
やりましょうよ。
やりますか？
やらないですか？今日は。
言いたいことありますか？
あります、あります。
というわけで、
はい。
でも僕の方から逆に振っちゃいますよ、話題。
あ、いいっすよ。
散々、うちのポッドキャストがなぜか応援し続けてきた。
うちの、あ、そうなんだ。やすも応援してて、
応援してました。
ありがとう。
馬、競走馬、ビクトワール・ピサが、
そうそうそう、
ついに、
なんとね、
皐月賞勝ちましたね。
勝ちましたね、おめでとう。
武豊ではなかったのはちょっと残念ですけれども、
うん、そうですね、
はい、ダービーで豊がねまた乗れると、
そう乗れるんですよ、いいです、ね、オーナーが明言してたので、
あ、そうなんだ、
うん、豊くんにダービーは任せるよって、
そうだね、うん、豊の代理で乗ったジョッキーの岩田さんも、うん、まあ代役としての重圧はあったと思うけど、
いやーね、よくね、
やり遂げましたっていう感じの顔してたから、
すごいよ、うん、あのさ、なんていうの、一番人気の中で、うん、あんだけインに入れてさ、ある意味賭けじゃん、うん、前が開くのか開かないのか、それをね、見事に尽きてきたよね。
でも嫌いでしょ、岩田。
あんま好きじゃない。だから、豊かが好きだから。うん、でもね、俺思うんだけど、うん、あの皐月賞での勝利はね、やっぱりね、その、今まで5000豊かが乗ってきて、うん、その中での、いろいろな、なんていうの、それぞれの競馬でいろいろな教育をしてきたんだと思うんだよ。うん、それが、実ったあれだったと思うんですよね。はい、そう、だから、ダービーはぜひ、豊かの手に戻って、できた上で鑑賞してほしい
ほ
と思うけど、はい、まあライバルもいますわ、
はい、そんな
額です、
はい、額でした、
はい、
僕は、うん、その皐月賞、まあちょっとここの話で今回はオープニング撮っちゃいますけど、
かぶせてきた、
ね、かぶせますけど、皐月賞 NHK で見てたんですけど、
うん、
まあどんな馬がいるのかなと、まあ思いながら見てたんですが、うん、ヒルノダムールっていう、
あ、
藤田真嗣ジョッキー騎乗のヒルノダムールっていう馬がいるんですけども、はい、彼がですね、うん、馬の紹介がされるときに、
はいはい、
馬がぐるぐるぐるぐる回って、
ね、
そうですね、
うん、
とこでぐるぐるぐるぐる回ってるんで、
うん、
でその時に紹介だと馬1頭が抜かれるわけじゃないですか、
うん、
パンってポンって抜かれた時に、うん、後ろにそのヒルノダムール頑張れみたいな応援幕の前を通るときにちょうど抜かれた
ん
で、あー、なかなかこいつ分かってるなと、テレビ知ってんなと、そうそうそう思って、
たまたまでした、
たまたまだった、で、ヒルノダムールの応援幕のところに、うん、ダービーへ行こうみたいな感じで書いてある。で、皐月賞は、1着から3着に入ると、うん、ダービーの優先出走権っていうのがもらえて、うん、賞金とか例えば不足してても、3着以内であれば行けますというのがあるので、うんうん、あ、この馬は3着以内に来るんじゃないかと思いながら見てて、2着結局、
うんうん、
に入ったんですけど、うん、もう乗り方が完全に、皐月賞は2000メートルで、
ね、
ダービーは2400メートルなので、うんうん、400メートルの差を埋めるようなレースをしてたと。
うん、まあね。
最後直線で追い込んできたあの足を見ると、
う
ん、ダービーで、
まあ、
ビクトアルピサ強いんですけど、
いや、
結構いい感じ。
あのね、いや中山はさ、そのやっぱ小回りだから、
中山は皐月賞。
そうそう、皐月賞、皐月賞。中山競馬場でやってるね。はい、なので、その最後の直線が、まあね、短くはないんだけど、長くないでしょ、うんうん、でも、府中、ダービーは府中競馬場でやるので、うん、あそこはさ、めちゃめちゃ最後の直線が長いわけです
よ。そうだね。
だからね、やっぱその、なんつうの、末足勝負になったらね、真嗣に刺されそう。
そうだね。
しかも、ヒルノダムールの騎手ですけど。
はい。
はい、
武豊が一番人気の時に、うん、藤田真嗣が差し馬に乗ってくるっていうのは、ダンスインザダークと被災地コンコルドっていう、その昔あった、伝説に、
うん、
のレースになってしまうので
超ショックだった。やった豊かダービーとか思ってたらなんか後ろからボーンって突っ込んできたやつ。
そうだね。あの時の被災地コンコルドに乗っていた藤田真嗣、
うん
うん、すごかったよね。
すごかった、
ね。まさにあの被災地コンコルドはコンコルドって名前もあったので、
うん、音速の末足、
音速の末足33秒3、
うん、
だから33秒2
忘れちゃったけど
っていうすごい
走
破タイムで。最後のサンハロン走ってきたので、うんうん、かなり衝撃的なレースでしたけど、
うん、 だからね、それを再現しないように
豊かがどう乗るかですね。そう、うん、骨折明けっていうのもあるので、うん、どこまで調子を戻してくるかっていうところもあるし、
ね、まあでも無理しないで、
そうだ、
ね、頑張ってほしいですね。
思いますが、
でもこれでダービー勝てたらもうなんつうの、今まで最近ちょっとね調子悪かったけど、
ディープインパクトってまあ競馬好きじゃない方でも話題が出てたのでご存知かもしれませんが、うん、ディープインパクトっていうすごく強くて有名になった馬がいて、それに豊が乗っていて、うん、その後からちょっとまあ動くかとかも乗っていたけど、うん、ディープインパクト症候群というかディープインパクトみたいな乗り方をしちゃうんじゃないか。いや結構してたと思うよ本当に。
そうなの、それ違うと思うけど、いろいろ考えてますよ、
まあ、
経験豊富なんで。
さすが豊か信仰者は言うことが違うまあでもね、うん、そのダービーがどうなるのか、うん、今から楽しみなやつです。
そうですね。
はい。
まあ額でもあります。
そうですね。
はい。
まあせっかくこのポッドキャストなんか始まった時から、ビクトアルプさんの話とか、竹豊の話
をしてるので、ので、
はい、せっかくならこのままダービーまで
追っていきたい
なと、
ね、
はい、うん、思ってます。
はい。
はい。
はい、
じゃあそんなことで、はい、今回は短めにオープニングを終わらせて、はい、本題に入ろうかなと思います。は
い、お願いします。
はい、というわけで第7回本題に入ろうかなと、
はい、
自己紹介、
はい、
あ、自己紹介と言いつつ最初ちょっと僕の方で一人語りしちゃいますけど、
うん、はい、一人語り
最初は
山山
一人語 り、はい、はい、まあ、なんでポッドキャスト始めたのっていうところを話そうかなと思ってるんですけど、もともとポッドキャストを最初に聞いてたのって、うん、自分が好きなラジオ番組のダイジェストみたいなのがポッドキャストになっていて、東京 FM でやってる、うん、サントリーサタデーウェイティングバーバンティーっていう、
アバンティ、
アバンティ、うん、バーで飲んでる紳士が、うん、周りで話してるお客さんの話を聞くみたいな、うん、聞き耳を立てて聞くみたいな感じで、聞き耳を立てて聞くんですよ、
うん、
ゲストの方がいらっしゃってその人たちがあるテーマについて話してるのを聞くみたいな感じなんですけども、
うん、
その番組がとても好きで、
うん、
いつからかな、小学校から聞いてて、バーのラジオを、
うん、バーのラジオ、
なのでウイスキーいつか飲みたいみたいなそういうのもちょっとあったんですけど
はい、はい
はい、マッカランをね、
うん、飲みたいな、マッカラン飲んでるもんね、
飲んでる、はい、そういうのがあって、もともとラジオは好きだったんですね、
うん、
で、まあ、そのダイジェストが出てますってのは知ってたんだけど、でも iPod を持ってる時にはまだ聞いてなくて、
うん、
で iPhone にした時に、うん、あ、 iPhoneにしたし、なんか新しいのを聞こうかな、うん、ポッドキャストとか聞いてみようかなと思って、うん、最初にそれをちょっと落としたり、うん、あと日経の、 あの経済の番組とかを落としたりとかして聞いてたんですね、
うんうんうん、
で最初はそれ聞いてたんですけど、うん、まあ、他にもなんかそれは要は一般の番組がダイジェストになってたり、それ用に日経新聞が作ってたりとかするので、
うん、
まあ、ポッドキャストってそうじゃなくて素人の人が作ってる番組も面白いみたいのをたまたまなんかネットで見て、あ、じゃあどんなのがあるんだろうと思って、自分の興味があることを調べようって言って最初ゲームとかあとサッカーとかで調べてて、サッカーはなんかあんまり日本のポッドキャストにはなくて、イギリスのポッドキャスト面白そうだなと思って聞き始めたものの英語がわからずみたいな、うん、選手の名前しかわかんないそうとチームの名前しか分かんないんだけど、
つまんない。
そうなんです、うん。つまんなかったんですけど。で、まあゲームということで、
うん、
最初にですね、はい、おすすめポッドキャストっていうのが、うん、その iTunes 上に出る中で、
うん、
ゲームカテゴリーに入ったら、うん、まあゲームノーバトっていうポッドキャストのアイコンが出てて、で、僕はそのアイコンが最初気に入って、
うん、
で、あ、じゃあ聞いてみよう。第5回ぐらいだったと思うんですけど、うん、僕が最初聞いたのは。
うん、
でそれを聞き始めて、うん、面白いなと思って、うん、でもポッドキャスト、まあ、その後いろんなポッドキャストを落としたりとか探したりとかして聞いてはいたんですけど、そのきっかけで素人の人が作るポッドキャストを聞き始めるという感じだったんですね、
うん
うんうん、でいろんなポッドキャストを聞いていく中でもやっぱりみんなやってる人たちが、うん、まあ、趣味なんで、うん、あくまでも、
うん、
面白そうに皆さんやられてると、
うん、そうだね、うん、
仲間内の一つの共同作業として楽しそうにやってるのがとても魅力的だったので、でまあ今ね、ガクと一緒にやってるわけだけど、うん、僕ら高校の、まあ、同級生なんですけど、そ
う
ですね、
うん、
そういう高校の同級生の仲間たちの中で、うん、なんかそういうのできないかなと思って、
うん、
ずっと思ってはいたんですよ、
うんうんうん、
だから話したのは結構後のもう始まるちょっと前だよね、だね、いや、うん、本当にやろうよって言ったのは、
そうそう、
でも聞き始めた時からもう実は持ってて1年間ぐらいだから温めて
そんな温め
てたんだけど、
かなり温まってたからね、まあね俺にお話
いただいて、ぬくぬくだったでしょ。
そう、すっげえぬくぬくだった、
う
ん
う
ん、
そうそう、
だから最初俺ちょっとね、ちょっとぬくぬくすぎてちょっと引いてたんだ
あ、そう
だ、しかもポッドキャストっていうのを知らなかったので、でヤスにとにかく聞いてみろって言われて、と思ってたでやっぱり最初にね、ヤスが落としてくれたのがね、ゲームノーバトだったんですよ、
はい、
それで別になと思ってその通勤中の電車で聞いてみたら、やっべこれ何面白いんじゃないのって思っちゃって、
メール来たもんね、
そうそうそうそう、
面白いっていうメールが来て、うん、あ、これはガクも来るなと、持ってくれるんじゃないかと、うん、
来ちゃった来ちゃった
彼女がマンションの前で待っててピンポンじゃねえんだよ、
はい、そうそうそう、あ、すいませんそうなんですよ、
そうそうそう、うん、でまあ始める、まあ、でその始めるって言って学にその話をする前に、うん、温めてはいたものの、
うん、
何やるかみたいな話をし、
うん、
ちょっと思ってはいたの、
うん、
でまあゲームの話がやっぱり一番楽でいいかなと、うん、やってるしね、
うん、
と思ってて、
うん、
で多分学と最初話した時に、
うん、
歴史とかゴルフの話 しようかみたいなのがあってたじゃない、
うんうんうん、言ってた
言ってたでしょ、
うん、
でその話をちょっとしながら、うん、でもゲームの話とかもしたいしな、いろいろ話したいんだよなっていうのがあって、うん、まあ、それは多分最初にその僕がポッドキャスト聞き始めた時に聞いたのがゲームノーバーさんだったので
そうだよ、ね、
ゲームの話もするしそれ以外の話もするって、うん、本当に僕もそれがしたいなと思っていたので、うん、こういう感じのテイストにしたい、
うん、
でも自分たちの色も出したいじゃない、
そうね、それはね、
やっぱり、
うん、
と歴史とか、
うん、
ゴルフ、でもゴルフはあまりにニッチすぎると、
うん、
聞いてもらえないんじゃないか最初、
それはないんじゃん、でもまあ
まあまあ、
でもまあ、
今後話すかもしれない、
話すっていうの難しいよねゴルフについて話すって
ね、
何ここの角度がさみたいな、
あ、そうそう、うん、あのトップに入った時に肘が
ね、そうそうそうそう、この言っててもさ
しょうがないので
そう、
でまあ歴史の話とかいいかもねって言って、うん、じゃあ歴史もしたいしゲームもしたいからって言って最初ね、
う
ん、歴史ゲーム的な感じでじゃあ光栄の話しようって言って、準備号の前の準備号だよね、
そう
取って大失敗大失敗して、
難しいねって思ったよね、うん、
でまあ一応その前の話で思ってはいたものの、
うん、
やるきっかけがなかなかなかったの自分の中で、うん、踏ん切りがつかなかったところがあったんですけど、うんうん、あの僕ツイッターやってて、うん、ツイッター忘年会でそのゲームノーバーとの方々とお会いして、
うん、
ちょっと話をしていくときに、うん、いや僕もやりたいんですよみたいな感じのことを言ってて、あ、やったらいいんじゃないかなみたいなことを言っていただいたんですよ、ね、でその話をしていただいて、あ、じゃあやろうと思って、うん、ツイッター上でいやポッドキャストやりますみたいなことを言ったら、うん、もう先輩ポッドキャスターの皆さんからいや1回目は準備した方がいいよとか、あのこういうの気をつけた方がいいよとかいろいろいただいたり、
ご指導、
題名もこんなので考えてるって言ったら、うん、ゲームの絵をちっちゃくした方がいいんじゃないみたいな
そこまでいただき
いただいたりとかして、本当もう先輩ポッドキャスターの皆さんに後押ししてもらってやれたので、
うん、
よかったなというかやりやすかったなと思いながらやってたんですけど、で、まあ、ガクト、
うん、
あれは新橋の飲み屋で
そうねそうね、
ちょっと新橋の某飲み屋で、
語ったよね、
ちょっと2人でじゃあこう本当にやろうと、うん、こういう風にやろうって話をしたのが1月ぐらいだよ ね、
うだね、うん、もうその時に俺も興味があったので、やっぱり
そうだ、
ね、聞いてみてさ面白いなと思って最初はね、と思ってた
正直、うん、そうかなと思ってたあんまり食いつきよくないなと思って、いつもの額じゃないな、ゴルフ行こうぜっていう時の額じゃないな、
いいぜみたいな感じじゃなかったでしょ、
うん、やってもいいけどさ、
でもその時にはもうねやっぱ面白いなと思ったんですよね、うん、そうそう、
はい、
うん、
でそのポッドキャスト始めようっていうのが決まるちょっと前かな、
うん、
にはもうでも自分の中では例えば額がダメだったら一人語りでもいいから、
うん、
とりあえずやってみたいというのがとてもあったので、
うんうん、
じゃあポッドキャストやるのに、
うん、
そろそろ PC 買い替えたいなと思ってた時期と、
うん、
それが重なって、
うん、
Mac だ、
うん、
MacBook を買おう、
そう、ね、うん、
スノーレパードも出たしって言ってそう MacBook を買って、
うん、
もう準備万端整えつつのポッドキャストスタートという感じでしたね、うん、それがまあ一応このポッドキャスト始めるにあたっての前振りだったんですけど、
うんうん、
はい、
そうね、まあでも誘っていただいて
ね、あ、いや
ありがとうございます
で、先日、ちょっと別の話になりますけど、はい、収録環境みたいなのを質問されてたので、うんうん、ツイッター上で、はいはいはい、ポッドキャストこれから始めたいんですみたいな方から、うん、どうやって撮ってるんですかみたいな話もいただいていたので、まあ、ちょっとその話もしようかなと思ってるんですけど、はい、まあ、ここで言っちゃいますけど、まあ、その MacBook を買った時に、うん、MacBook にガレージバンドっていうのが、ソフトが入ってるんですけど、うん、今はもうそれで撮ってるんですけど、うん、それで基本的にはマイクを通して、PC のマイクを通して収録をしてます。はいはい、まあ、場所は学の家で基本的には
そう、ね、
撮ってますね。
すごいね、はい、寂しい風景だよね。
男の子の部屋に
そう男2人で
向かい合って
囲み話している
っていう、はい、うん、やってますね、うん、で最初の頃それでずっと撮ってて、まあ、今日は PC で撮ってるんですけど、うん、PC を毎日持ってくるの、うん、毎回持ってくるのが、うん、めんどくさい、ね、重いし、うん、外で突発的に撮るとかできないので、うん、どうしようかって言った時に、うん、まあ、先ほどから何度も名前を出して申し訳ないんですけど、うん、ゲームノーバーズの皆さんと飲んだ時にマイクを見せていただいたじゃない、うん、で、あ、やっぱそういうのがあった方が外で撮ったりもしやすいし、うん、何かの時にパッて収録できるなと思ったんで、うん、じゃあマイク買おうよって言って IC レコーダーをね、うん、2人で買いましたよね、
う
ん、
そうね。
で前々回の2回はそのマイクで撮ったんですけど、うんうん、っていう感じで、まあ、ちょっとまだ試行錯誤しながら、
そうだね、
番組内の効果音とかもいろいろ試行錯誤しながら作ってるんですけど、ね、ちょっとずつ変えたり大きく変えたりとかいきなりすると思うんですけど、うん、まあね、そういう感じで今収録をしています。
そう
です
ね、
はい、
そうだね。だからその都度なんかね、ご意見いただければ嬉しいよね。
うん、そうだね、
よりよくなっていければなって感じだよね、うん、
はい、前回ちょっと裏側に小さく音を流したら
すげえ気になったもん、
楽も気になるっていうし、他の方からもあれ音楽流れてましたよねっていう話と
そう、流れてんだか流れてないんだかもよくわかんないし、
ちっちゃかったね、ちっちゃすぎたね。そうそうとか、あと七種のゲームっていうゲームがあるんですけど、うんうん、それがちょっと音が流れてて、うん、それがどうやらなんかその恐怖感を煽るらしかったんですよ。でそれをやった人がからのコメントで、うん、まあ怖いとあの音楽は何なんですかみたいな感じでいただいたので、はいはいはい、すいません、本当にすいません、
あれはやめましょう、
はい、というわけで、まあ、今後は音流すとしてももうちょっとこうちゃんと流すというか、
もっとね、
うん、前回は環境音みたいな、収録の時後ろで流れてるんですかみたいな感じだったと思うのではい、はい、まあ、それはちょっと今後より良くしていこうかなと思ってます、はいはい、うん、まあ、そんな感じで前振りと収録環境の話をしました、はいはい、でですね、今回まあ今までポッドキャスト内でいろいろ自己紹介の回と取るので、
はい、
質問とかあったらっていう話をしてきたんですけど、うん、メールとかですね、D とかリプライとかで、ツイッター上からでもいただいたので、ちょっとそれを紹介しながら、
はい、
まずはやっていこうかなと思います、はい、最初のお便りです。メールでいただきました、はい、マサ RST さんですかね、うん、はい、いつも楽しく聞かせていただいています、ありがとうございます、
ありがとうございます。
まず最初は感想の方書いていただいてますね、うん、前回前々回の話なんですけれども、はい、ちょっと長く本当にありがとうございます、いっぱい書いていただいたので、
ね、
ちょっと抜粋で申し訳ありません、うん、抜粋で読ませていただきますが、はい、原作ありゲームの、第6回ですかね、
うん、
第6回に対しての感想をいただいたんですけども、最近良、かった原作ありゲームとしてはバットマンアーカムアサイラム、
うん、
バットマンのゲームですね、うんうん、僕がデジタルコンテンツのショーを行った時に見てきましたっていう、3D メガネでやりましたっていうゲームはこれなんですけども、うんうん、バットマンアーカムアサイラム、うん、これはアメコミのというより実写映画のゲーム化です、うん、ダークナイトありましたからね、
はいはい、
ダークナイトの映画、ゲーム化、ね、
面白かったね、
うんうん、ですと、
うん、
でステルスゲームとしても面白く、バットマンのモーションギミックなんかも原作通り動いている点が素晴らしいです、
うん、
ということでご感想いただきました、うん、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
確かにバットマンってボコボコ殴り合うっていうよりは、隠れて隠れてギミックをうまく使ってっていうゲームなんですよこれ、
うん、
僕も体験版とちょっとムービーしか見てないんで、はいはい、本当は買おうかなと思ってたんですけど、うん、買う機会を逃したので、うん、安くなったら買おうとかってまあ今でも思ってるんですけど、うん、本当面白そうなゲームなので、うん、バットマンとかそういう、まあ、アメコミ系の、まあ、原作ゲームっていうのは洋芸になるんだと思うんですけど、うん、とっつきやすいと思うので、うん、スパイダーマンとかもそうですけど、
ね、そうだね、
はい、 そういうゲームもおすすめだと思います、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
でこの時にですね、はい、ご感想と自己紹介に関して、うん、話していただきたいことっていうのもいただきます。
ありがとうございます。
あのお二人の好きな女性のタイプをそれぞれ熱く語っていただきたい。
熱くですか。
はい、夏にはラブプラスプラスなんて超話題作も出ることですし、ゲーム系ポッドキャストやるのは避けて通れない話題ですよね。
そうですか。
もう全ゲーム系ポッドキャストは全員これを語るということだと思うので。
避けて通れないならしょうがないよ。
しょうがないよ。
熱く語って
語ろうよ。というわけで、
はい、
まずこれから、いきなり
いきなり熱く語っちゃうわけですよね。
熱く語っちゃうわけです、
ね、うん、はい、語りましょう。
でそれとプラスしてですね、はい、ちょっとその恋バナみたいな話でいくと、
恋バナ、
こちらはツイッターの方の D、うん、メッセージでいただきました、
うん、
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ヤスです。ありがとうございます。ヤスさん、
ヤスさんだ。あ、そうだ、この前にもいただいたよ、はい、
あの前にもいただきました。
びっくりしたもん、
これを。
ヤス自分で出したもん。
はい、ヤスさんもポッドキャストの、
あ、そうなんですね、
されてるんですけど、ね、はいはいはい、こちらはグダグダゲームラジオさんのヤスさんですね。あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
自己紹介の回で聞いてみたいことということで、はいはい、できればお二人の甘酸っぱい初恋のエピソードなどをお聞きしたいですと。ヤスさんはですね、自分の初恋のエピソードも書いていただいたんですけど、うん、これ紹介しちゃいますね。もし問題があったら後で再編集版をアップロードするので言ってください。私の場合は幼稚園の頃で同じクラスの女の子を運命の相手だと感じ、紙などを食べて一生懸命男らしさアピールしましたが大失敗でした。紙ってそれ人間の男らしさじゃないですよ。
ないよね。でもまあしょうがない幼稚園の時代だから、
う
ん、
そうか、
それ男らしいと思っちゃった。
紙食べるな。
そうそう、うん、
もう紙食べたことあるけど。
あるけど、
ね、ある。ティッシュ食べたことあるけど、お腹空いた時に。
面白い、ね。
吐き出しちゃった。というわけで、初恋と好きな女性のタイプの話をしたいんですが、
うん、はい、
まあ、メールいただいた時にですね、ラブプラスプラスの話も出ていたんですけど、はいはい、まあ、これちょっと前にも話したと思うんですけど、ヤスの方はラブプラスはマナカを選びまして、
うん、
ガクは
ネネさん。
ネネさんを選びましたね。はいはい、まあ、そんな風に差があるんですけども、うんうん、じゃあここはラフからちょっと好きな女性のタイプを。
あ、そうですか、はい、熱く語らなきゃいけないですか。
まあ語ってください。
避けては通れないんで語っときます、
はい、じゃあ語ってください。
好きな女性のタイプか、
はい、
あのね、いやでも大元からいくと、なんて言うんだろうな、綺麗系の人と可愛い系の人がいるじゃないですか、世の中にはね。
二、はい、つ
二、うん、つってことはないけど、
うん、まあ、まあ、いらっしゃいますね。
そう、どっちが好きかって言われたら、なんて言うんだろう、可愛い系の方が好きなんです。そのなんて言うんだろう、顔立ちとかもね、だからすごい、はい、モデル系とかよりはですね、はい、可愛らしい系の方が好きです。
お、芸能人だと昔は、
あ、もう一貫して言ってきたけどね、
高校時代から、
うん、
あの CD がまだ出ないかなって言いながら待ってたぐらい大好きだったのは深田恭子ですよね。はい、最近の深田恭子可愛いよね。
でしょ、
うん、
ほらほら、来た来た、う
ん、先見の明があったんじゃないかと思って
る。まあね、マネとか
自慢げに言われる。
そうっすね。それとか好きな芸能人で言えば誰だ、うん、北川景子とか好きですよ。
モデル系じゃん。
あれモデル系なの。でも可愛らしい感じでしょ。だからなんか、なんて言うんだろう、だから綺麗な人とかダメなので、だから極端なり上げると小雪とかダメですよ。
あウイスキーがお好きな感じではダメなんですね。ハイボール作ってる感じでは。
そう、ウイスキーはお好きだけど小雪はお好きじゃない
し。あ、小雪さん聞いてたらすいません。聞いてないと思いますけど。
聞いてないよ。まあそれにね、別に俺に好かれようが好かれまいが小雪には関係ない。
なるほどね。
そう、まああと好みのタイプか、あとまあ趣味が合えばいいですね。
ああ、
っていうの、
音楽の趣味とか、
うん、ああまあなんて言うんだろう、映画が好きでとかね。そうするとさ、一緒にいて楽しいんじゃないかなと思うわけですよ、う
ん、本当にガチで語ったんだね。
なんか熱く語
ったじゃん。そうだよね、うん、いや俺どうやって語ろうかなって今聞きながら考えてたんだけど。そっか、
あとだからガチで語るなら、うん、だからそこら辺も含めて価値観が近い人の方がね、やっぱ一緒にいてね楽しいじゃん、
うん、
なんかバカみたいなちょっと、
はい、
とか思うか
な。なるほど、はい、
あとだからまあ別に顔立ちが可愛らしいとかじゃなくて、その仕草とかね、なんかそういう雰囲気とか、
うん、
可愛い方がいいな。
なるほど、
うん、自分はね
十分語りました。
うん、まあ語ろうと思えばいくらでも語れるよ。
もうこれ何時間になっちゃうからやめよう、それ。
そう、そんな感じ。
熱くなりすぎちゃう。
なんですよ。
はい。わかりました。
はい。
じゃあ、
ヤスは。
え、あ、行っちゃう？
うん、
もうこのままスルーで、この後のコーナーに行っちゃおうかなと思ったんだけど。
え、ヤス何言ってんの、バカじゃないの。
はい。あんま、すいません、バカじゃないの
って言われた。バカじゃないのって言われて。はい、行っちゃった。避けたら通れないんだから。
あ、そうか。
そう、語っとかないから。
わかりました。
はい。
まあ、あの前ときメモの話した時にも言ったんですけど、
あ、そう言った、
僕はスポーツ少女が大好きなんですよ。あ、
聞いてる、
はい、
聞いてる
聞いてる聞いてるって
知ってる、
うん、あの基本的には骨格がしっかりした女性っていうぐらい、
うん、
限定しちゃうぐらい結構、うん、あのね、ひょろっとって言い方は申し訳ないけど、うん、細い人って、
うん、そうなの、
脆い感じがしてちょっと不安になるのよ、見てて。
なんで守ってあげればいいじゃん
っていう風になるのよ。壊れちゃうんじゃないかみたいなのがあって、どっちかというとしっかりしてる感じの人の方が好きですね。だからスポーツやってる人のちょっと筋肉質な感じとかが好きなんですよ。
はい。
だ女子プロレスラーとはたまらないんです
よ。そうなんだ、うん。プロレス好きだしね。
ちょ、まあプロレス好きだし、はい。女子プロレスラーの人とかこう動ける筋肉を持ってる人たちっていうのはとても好きです。
そうなんだ。
女子バレーボールの選手とかもだから好き。
ああ、朝を、うん、見ろ。
朝尾はちょっと
な、ダメなの、
うん、ごつさが足りない。
あ、もっとごつい方がいいな。へえ、そうなんだ。結構
本当はね、
うん、
力強い感じが好きなので。
でも確かにヤスと俺の好みは絶対かぶんないから。
かぶんないね。
まあいいことじゃない。
はい、いいこと、まあ奪い合ったらみたいなね、話ですかね。奪
い
合
いは起こらない、
起こらないと思います。はい。
はい、
まあ、僕ら男子校というか、
あ、そうね、
まあ、これあ詳細に言うと学校が特定されるので、
うん、
あれですけど、
でもまあ男子校だよ、
同じ学校内に男子女子いるけど、うん、男子は男子でしか、まあ、一緒にいないみたいな、
別学ってやつ、
ね、そうだね、うん、別学だったんですけど、うん、なので、まあ、あんまり女の子とその頃は話すこともなかったですけど、
だよね、
うん、ですね、
無才高校生活だったね、
高校生活だったね、
うん、
で、まあ、あの学も芸能人の話をしてたので、
うん、
僕もちょっとそういう話をするとですね、
そうそう、
牧瀬里穂が大好きだったんですよ、ちっちゃい頃は、はい、
そうなんだ、
うん、牧瀬里穂の雰囲気がとても好きだったんですけど、
あんまごつくないじゃん、
うん、そう、その頃は多分そうじゃなかったんですけど、だんだん変わってきた、
ごつくなってきた、
ごつくなってきた、だからスポーツを見るようになってから変わったの、あ、こういう方が好きなんだと思ったんだけど、女子スポーツ選手、
うん、
みんな好きなんだけどね、
うん、
言っちゃえば
言っちゃえば、ね、
言っちゃえば、うん、でも高校時代に好きだったのは、うん、ダベンポートテニスの
ダベンポートなの、うん、
ダベンポート好き、
あ、すげえそれ、
うん、
あ、そうなの、
顔とかじゃないからさ、
あ、もう、ね、
雰囲気がもうとても好きだ、
すごいね、ダベンポートか、
うん、
あ、
で最近だと先日あの、うん、ちょっと引退するって話も出てましたけど、うん、ロレーナ・オチョア、
あ、オチョアね、
女子プロゴルファー第一、引退するんだけど、
あ、そうなの、うん、オチョアは別に
結婚されてね、
綺麗な顔をしてるんじゃないですか、うん、
メキシコ人とか大好き、
あ、結婚しちゃったんだ、残念、
結婚、まあ、結婚相手が俺じゃないとは限らないなんて俺じゃないけどね、いや違うけど
重大発表ここで
ここでオチョアとかね、うん、好きですね、
うん、
あとはもうなんだろうな、
何それ、スポーツやってりゃいいの
いや、わかんないけど、たまたま好きになる人はそういう人が多い、
うーん、
あとはね、あんまり日本人の人でこの人が出てるから見るっていうような番組とか CM とかないんだけど、うん、やっぱ外国、ウィノナライダーとか好きだった、あの、うん、ボーイッシュな雰囲気が多分好きなんだと思う。
でもそうだね、多分そっちじゃん、ボーイッシュなんじゃん、
う
ん、
あ、そうか、
そんなイメージある、
爽やかな子が好きなのかな、
うんうん、
今明かされる新事実、
それ重要だ、俺もなんかすっごい女女してる人あんま好きじゃないです、なんかね、
爽やかな、
そう、もっとサバサバしてる方がつけやすいっすよね、うん、うん、
ありますね、
うん、
うん、まあそんな感じで、
うん、
熱く語ったのかどうか分かんないですけど、スポーツ、女子スポーツ選手の魅力は熱く語ったつもりなんですけど、
うん、まあ、
あの太もものあたりの筋肉とかたまらないんですけど、動きとかふくらはぎとかね、とても、うん、そう、女子プロ野球が最近開幕したので、まあ、ちょっとそれ見に行きたいなと思ってるぐらい、女の子はスポーツやっても大好き、
今のが一番熱かった
よ。あ、はい、
そのくだりが、はい。ありがとうございました。
どんなゲームやってもね、基本的にはあの、うん、女子サッカー部のことから最優先なので。
そうなんだね。あ、そうかそうか、そういうことね、
うん。
うん。恋愛シミュレーションとかやっても、
そう、
まず最初に狙うのは、そういう系の女の子なんだね。
はい。前田ちゃん。
あ、
あ、一人いた。
何？
テレビ朝日の前田アナウンサーは大好き。
あ、かわいいよね。
かわいい。あの子もね、うん、足の筋肉のつき方がね、とても魅力的
そんなとこ見たこと
ない。サラブレッドのようなね。
あ、ほ
んと。うん、太もものね。
サラブレッドのようなね。綺麗だね。
綺麗だよ。ほんとあの、サッカーの番組やってるじゃん。やべっち FC やってる
やってるやってる。
日本代表のユニフォームかなんか着たのを見たんだけど、うん、もうたまらないよね。天使かと思った。この世に舞い降りた女神なんじゃないかと思うぐらい。
もう俺は別の意味でそう思ったけど、その別に足の筋肉で
可愛いしね。
そうそう。うん、そう、
はい。いいんですかね、こんなんで。
いいんじゃん。
楽しいですか、聞いてて。
でも、避けては取れない
から。あ、まあ、避けては取れないので。
うん、
はい、わかりました。
あ、 あとあれは初恋は、
あ、初恋か。そうか、忘れてた。初恋、初恋じゃあ僕から
い
きます。
うんうん、いいっすよ。
初恋で小学校の頃とか、そのさっきも言った通り牧瀬里穂が大好きだったんですけど、うんうんうん、同じクラスにですね、牧瀬里穂っぽい雰囲気の女の子がいたんですよ。ひろこちゃんって言うんですけど。
言っていいの？
わかんない。名字は言わないけど。
それは好きになっちゃう
ね。ひろこちゃんがですね、うん、とても好きで、
うん、とても好きで、
はい、小学校え中学校も一緒だったんですけど、うん、小中ずっと好きでしたね。
うん、
まあ、別に何があったわけでもないんですけど。うんうん、まあ、仲良かったんだけど、うんうん、普通なんかあ好きだなって思ってたけど、うん、まあ、高校で別々になるんで、うん、別にその後会うこともなくですけど、うんうん、その頃
何もなかった
の、何にもないね、
初恋って憧れてた感じ、
憧れ、まあそう、
甘酸っぱいね、
甘酸っぱいかな、
うん、
自分の中であんまり甘酸っぱくもないんだけど、無味乾燥なんですよ。そういう意味では、
うん、そうか、
うん、
そうなんだ、
だって高校、
まあ
ね、まあこれ高校の同級生が聞いてるからあれなんだけど、同じ駅から乗ってた子と一時期付き合ってたんだけど、高校の時
付き合ってたんだね、
付き合ってたけど、まあ別にそれもなんか大して同じ駅から行ってるし高校生活だしみたいので感じで多分付き合ってて、あんまり大したこともない。俺つまんないな人生。
いやそれはないですよ。
まあそんな感じです、僕はあんまないんです、だから楽みたいにドラマチックな人生
なんだよそれ。俺ドラマ
振りがちょっと厳しいです、
はい、わけわかどう何話せばいいの
か。いえ普通にやってください。
初恋ね、
はい、初恋です。
でもなんか面白かったのがね、幼稚園の時、俺幼稚園大好きですごい楽しい生活を送ってたんだけど、そしたらなんかある人に超気に入られちゃってさ、女の子に、ね、
お、え、それは同級生的な感じの、
そうそうそう、うん、ですごい世話焼かれて、で最終的にお手紙もらって、そこにね、
うん、
結婚してくださいって続けてるしみたいな。
結婚、
結婚かわいいっしょ、
結婚かわいい、
超かわいく
ない、かわいい、
結婚だよ、
結婚だよ、
そう、そんなのはまあでもまあ初恋って言うんじゃないよねそれね、うん、まあそんな話もあり、
うん、
で小学生の時にやっぱ好きな子ができたかな、5年ぐらいの時に、
うん、
そう、でもなんかやっぱその頃は素直になれなくて、
素直になれなくて、
そう、
最近ドラマでそういう名前のところがありますけど、
素直になれなくて、
素直になれなくて、
2010、
え、北の国から違う違う、上野樹里とエータが出てるドラマだよ、ね、
うん、そうかそうか、それで素直になれなかったからなんかちょっかい出してたっけか、
ああ好きな子にちょっと意地悪しちゃうみたいな、 その子がドア開けようとした時に上からこう、うん、黒板消しが降ってくる的な意地悪、
そんな陰湿な意地悪じゃないよ。なんでそこまで計画的に、
わかんないけど、
そうね、そこまでしないよね、なんかそんな感じの思い出しかないな、
あ、うん、まあわかんない、これ時代的なものなのかどうかわかんないですけど、
うん、
僕らほらあの塾でバイトしたじゃないですか、
うんうんうん、
あの時って、うん、例えば小学生とか中学生も普通に付き合ってたでしょ、
うんうん、そうね、
でもこれ場所柄なのか、うん、その分かんないですけど、僕らの時には、うん、あんまり小学校、ね、中学校で付き合っ、中学ではまあ付き合ってる話ってちょっと出てましたけど、本当、うん、何組かしか出てないぐらいの、
ね、
学年で一組二組しかいないんじゃないのぐらいの勢いの少なさ、うん、
だった
で高校になるとまあちょっとずつ出てくるかなっていう、うん、まあ、僕は男子校だったんであんまそれもなかったですけど、
でもさ今の小学生ってさ付き合うって言って何してんの、何するの、
どうな、
一緒に遊びに行く、
一緒に遊びに行く、どこに遊びに行くの、公園？
公園だ。
一緒にブランコ乗るのかな。
ああ
、ね。最近の小学生ってそんな遊びしないんじゃないの？
何するんだろう。
渋谷とか見ない。
渋谷行くの、
小学生
か。だからなんかすごい、
ね。何するんだろう、
ね。想像できないよね。
うん、
付き合ってるって言ってもね。
うん。
って感じだよね。
そうね。
うん、
よくわかんないけど、
ね。そう、うん。すごい時代だよ
ね。すごい時代ですよ、ね、
はい。
まあドラマとかもね、うん、多いしね。
確かにね、
うん、まあ、俺の時もあったんだろうけどあんま印象に残ってないというか、
うん、
見せてもらえないみたいなのもちょっとあったりとかしたけど、
うちは見ちゃいけません、うん、こんな、はい、
うちその時間帯さ時代劇ばっか見てるからさあんまり見ないんだよね。
そうなんだ。
毎週やってんじゃん、時代劇。毎日やってんじゃん。あればっか見ててさ。あと2時間ドラマね。
ああ、
うん。ばっか見てた。
サスペンス系とか。サスペンス系。
バカ見たら、まあ、普通のドラマ見てないか分かんないけど。まあ、そんな感じですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとその流れで、僕らの関係性を、ちょっと、
う
ん、言っとこうかなと思うんですけど、まあ、高校の同級生
です、ね。そうそうそう。
で、高校、うちの高校は内進組と外進組っていうのがあって、うん、中学からその高校にエスカレーター的に上がってくる人たちと、内進組で、
うん、
外から受験でその高校に入る、
うん、
2つのグループがあって、ね、で、学徒、僕は同じクラスで、
ね、
席が近かったというか、
まあ、前後だ、出席番号順だからね、
そう、出席番号で前後だ、うん、で僕は外進組なので、
うん、
よく内進組じゃない、
うん、
と外進組はその教室入ってそうなってると周りがしかも内進組だったんで、僕は
誰も知らない
から、ね、誰も知らないし、
うん、
最初すっごいおとなしかったからね何日間かで、たまたまなんか隣の席に座った子が世界史の授業で屁をこいたんだよね、
うん、よく覚えてるね、そんな
ね、
うん、
まあ名前出さないけどさ
名前だそうね、
うん、あ、屁をこいたって、
うん、
あべ、屁こちったっていうそのコメントから周りが笑って、
うん、
でちょっと、あ、俺もなんか、あ、ちょっと仲良くなった感がありつつの学として話してみたいな、
うん、そうね、それで帰る方向がね、
あ、そう、一緒だったからさ、一緒に帰るみたいな、う
ん、席も近いし一緒に帰ったりし始めて仲良くなったね、
うんうん、でね、高校卒業して、まあ、大学はちょっとあれだけど、その前浪人したじゃん、
そう、
僕ら、
そう、
浪人中もなんかね予備校違うのに飯食ったりとかしたもんね、
してたね、まあ駅が一緒だったからね、
駅が一緒だったから、
うん、そうだね、で彼これもうね10、
まあ運年、10運年の付き合い
でしょ、
年齢がバレるんだよ、
そう別にいいけど10運年だよね、
10運年の付き合い
長いよね、
長いですね、うん、で大学時代はそんなにでも会ってないよね、
頻繁に会わなかったね、
年に1回とか2回とかぐらい、うん、まあ定期的に高校の同級生たち、
う
ん、こっちに残ってる、
そうだね、
地方大学行った子もいたんで、
うん、
残ってる子たちで飲もうみたいな時に、
うん、
お久しぶりみたいな感じとか、
うん、
あとはたまたまなんかで、
うん、
あの学が音楽やってて、
うん、
それの話をする時になんか聞きに行ったりとかなんだいっていうのはやってたけど、
うんうんうん、そうだね、最近の方が全
然最近のが
付き合ってるんじゃない
かってそうだよねだってね、社会人になって、
うん、
まあ塾のバイト紹介したりとかも
あ
ったけど、
う
ん、でも別に会ってたわけじゃないからね、うん、その時あの卒業してあの横浜でやった海のエジプト展とか展示会を2人で見に行くっていう、男2人で海のエジプト展に行って、
うん、
この鉄器はヒッタイトなのかどうかとかなんか、
なんかね、まあ楽しか
った、家系図を見てこの太陽神ラートみたいなイシスがみたいな話をしてたよね、
謹慎ってこと
そうそうそうみたいなね話をしてましたね、でまあ社会人になってからの方があれだね、
うん、
あ、特にあれだ、ゴルフやるようになってからだよ、
あ、そうだそうだそうだ、
うん、一緒に打ちっぱなし行くようになってみたいな、で近いから今、
うん、
前はちょっと遠かったけど、
うん、
今近いから一緒に打ちっぱなし
行ったり、うん、そうだ、前遠かったんだよね、うん、
あの頃はそんな会ってないよね、
うん、
社会人最初の方はだから会ってない、
会ってない、会ってない、
最近だよそういう意味ではね、
うん、
まあそんな2人でお届けしております、
うん、そうですね、お届けしております、
お届けしておりますじゃあまたあのメールの紹介の方させていただこうかなと思います、
はい、
学さん読んでもらえますか、
はい、これは M タンさんからいただきました、は
い、あり
がとうございます、こんにちは、こんにちは、
こんにちは
M タンというものです、はい、いつも楽しく聞かせてもらってます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、僕は2人に聞きたいのはズバリどんな音楽が好きですかね、
お、
具体的なバンド名でもジャンルでも構いません、僕は今年受験生でゲームをやる暇はさすがにないということで勉強しながらでも楽しめる音楽にしました、よろしくお願いします、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。音楽、まあ前回とかね、
うん、
ちょっと CD とかの話しながら音楽しましたけど、
うんうん、
受験生、受験するときって音楽聞いてた？
バリバリ聞いてました。
だよね。
うん、
あとあのオールナイトニッポンとか聞いて、その時間帯までやってると勉強した気になって実はしてないのに寝ちゃったみたいな。俺この時間まで頑張ったみたいな。
でもラジオとか聞いちゃうとそっち聞いちゃうの。
聞いちゃう。
音楽だと流れるけど。
あ、まあね。
うん、
というわけで、
うん、
おすすめの音楽ということだったんですけど、
はい、
じゃあ僕の方から
いきますか。はいはいはい。
僕の方ちょっと今日 CD も用意してきたんですけど、うん、一つ目は、うん、ロビー・ウィリアムス。ロビンじゃないですよ。ロビー・ウィリアムスね。これ大体よく間違われるんだけど、ロビー・ウィリアムス。
ロビーね。
世界一セクシーな男にもその後選ばれたら、ロビー・ウィリアムスっていう方がいらっしゃるんですけど、この人は、イギリスの方だと思うんですけども、うん、まあ、UK ロックかな、
うん、
UK ポップ、うん、ロックといえば、ポップな感じなんですけども、うん、この人がですね、たまたま、スペースシャワー TV みたいな、ああいう音楽の、うん、あのビデオ流す、
はいはい、
番組を見てた時に、うん、ロビー・ウィリアムスのシュプリームっていう曲があるんですけど、うん、それの PV がその頃ではなくてもっと以前の、
うん、
カーレース の、うん、その F1 の風景を使った PV で、その頃もすごく古い映像にロビー・ウィリアムス自身が出てるっていう PV だったんですけど、で僕 F1 好きだったんで、うん、その F1 の映像と一緒に見てて、うん、音楽もまあちょっと好きで、
うん、
レースシーンもあり PV も面白くて、うん、あ、この人どんな人なんだろうと思って CD を最初に買ったのが初めで、ずっと好きなんですけど、
うん、
最初に買ったのは Sing When You Are Winning っていう、
うん、
CD で、
うん、
サッカーのユニフォームを着てるロビー・ウィリアムスが、5人いるっていう
そうね、喜んだよね、は
い、不思議な
不思議だよ、これみんな一緒なのか、
みんなロビー・ウィリアムスなんだけど今ちょっと今 CD 見ながらね話してるんですけど、でなんか裏側はですね、うん、探偵みたいな格好をしてスコットランドヤード的な人と一緒にいるみたいな、 、う
ん、
よくわからないんですけど、
うん、
これ有名なのは多分ロック DJ っていう曲が有名なんだと思うんですけど、
すごいよね、だってそれでさ、そのなんつうんだっけ、これこれ
ジ
ャケットのあれを開いてみればなぜか全裸になってたりする、
あ、そうそう、ライナーノーツというかあの中身をですね、
そうそうそうそう、
開くとですね、うん、あの、まあ、基本的にちょっとねおバカな人ですね
全裸の何、ね、ロビー・ウィリアムズがいっぱいいるんでしょ、
だからサッカーで優勝してみんなで風呂に入ってるみたいな感じなんですけど、
う
ん、みんな全裸のロビー・ウィリアムズがいっぱいいるみたいな、よくわからない
結末が、
はい、
結局
感じなんですけど、でこの人その CD が好きになって、うん、その後聞いてたら、
うん、
マドンナと一緒に出した CD とか結構出していて、
うん、
しかもマドンナと一緒に出したのがポップスではなくてスイングっていう、
うん、
あのギャッ、ジャズをバックに歌うみたいなのをやってるんですけど、そういう曲も出していてですね、結構幅広くて、
うんうん、
日本で出てない CD もあったので、
うん、
ヨーロッパ旅行行った時にですね、ヨーロッパの HMV に行って探しまくってですね、CD 買って帰ってきたとかしたんですけど、今でもロビー・ウィリアムスは好きですね、
うん
うん、です、
はい
はい、これが一つ目、
はい、
でもう一個ちょっとですね、
はい、
まあ、あのリラックス受験勉強ということで、
うん、
僕らの一応塾の先生もやってたので、うん、その辺の観点から行かせていただきますと、すごいね、リラックスした方がいいんじゃないかと、
うん、
で僕がリラックスするのは、うん、まあ、ジャズが好きなんで、うん、ジャズなんですけど、うん、でビル・エヴァンスとかですね、うん、そういうのもあるんですけど、うん、ちょっと眠くなってしまう曲だとさすがにまずいので、うん、心地よく入りながらもリラックスできる曲ということでマイルス・デイビスのですね、
うん、
これは「カインド・オブ・ブルー」というアルバムなんですけども、
うん、
これを紹介したいな、
うん、
マイルス・デイビス、他ジャズだと、ハービー・ハンコックとかいるんですけども、うん、ロックとかポップスと一緒に、
うん、
そのジャズをやるというか、
うん、
っていう感じのことをやってる人も多くてですね、うん、マイルス・デイビスこれはロック調のやつとかも入ってるんですけど、うん
うん、
すごく面白い CD だと思うんですね、
うん、
で聞きやすいので、
うん、
でマイルスはジャズの帝王って呼ばれるんですけど、結構有名なんでね、
うん、
まあ、結構聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、まあ、一部の曲はですねあまりに前衛的すぎてプープープープー言ってるだけなんじゃないかみたいに思う時もあるんですけど
でもこれじゃあ入りやすそうだね、
うん、カインドブルーは入りやすいと思います、うん、これゲームの話にようやくつながるんですけど、うん、神宮寺三郎の、
ああ使われてたの、
うん、新、なんだっけな、ゲームのタイトルちょっと忘れちゃったんですけど、
うんうん、
PS2 で出たイノセントブラックの後に出たのがあるんですけど、
うん、
それこそカインドブルーだった気がするんですけど副題が、その中でですね、その中でジャズがテーマの、
うん
シーンがありまして、うんうん、そこで CD 屋に神宮寺が行くと、うんうん、でそこでマイルス・デイビスの CD を勧められるんです、うん、青っていうキーワードと、
うん、
ジャズだったら何があるんだって、うん、そこジャズコーナーの人に聞くと、うん、マイルス・デイビスのカインド・オブ・ブルーっていうのがあるんですけどもっていう話が出てきて、でそれまでマイルスも知ってはいたんですね、
うんうん
う
ん、
うちの父親がちょっとジャズ好きなんで CD いっぱいあったんですけど、うん、でカインド・オブ・ブルーっていうのがあるっていうのそれで知って、
うん、
父親に聞いて、あ持ってないと、
うん、
あじゃあ買うかみたいな話で僕の方で買ってです、ね、
うん、
まあ、これ一応だから僕のじゃなくて2人用なんですけど、
うん、2人用
父親と僕のなんですけど、はい、 まあ、僕はずっと持ってるんですけどね。
そうだね、
はい、っていう感じでですね、マイルスおすすめです。まあ、ジャズ聞くってなかなか最初ハードル高い気もするんですけど、聞いてみるとですね、意外と CM とかでも使えたりもするので、
いや落ち着くよね、やっぱ癒し系だよね。
あの大人になったらですね、ジャズを聞きながらウイスキーかブランデーを片手にっていうのは
出ましたウイスキー、
あのなんだろうね、ナルシストだけど、自分で越に入る、
ね、自分に入れるでしょ。
はい、
もうね、いいよねそういうのもね。
はい、
う
ん、そんな感じで僕のおすすめの、
そういうリラックスタイムを設けつつまた集中するっていうの
も
いい
かもね。あの受験勉強ってやっぱ一人の戦いなので、うん、辛くなったりもすると思うんですけど、
ね、癒しが必要だよ、
うん、リラックスしたり癒されたりするのは大事だと思います。うんうん、はい、
はい、
なことで僕はおすすめはそんな感じなんですけど、はい、学の方は
ですね、俺はですね、なんかあれだな、なんか勉強するときにかける音楽、さっきも寝やす言ってたけど眠くなるんだとあんま良くないんで、なんかやる気がね湧いてくる方がいいじゃないですか。
あ、はいはいはい、だからテンションが上がるような、
そうそう、まあ、でもあんまり激しすぎるとさ逆に集中できない、うん、からなんか爽やか系で明るいノリのやつとかの方がいいんじゃないのかなと思うんですよ。だからなんかしかも自分音楽好きなので多分ね、その紹介し始めると止まんないので
、ね、そうですね、
ジャンルでね、
はい、
行こうかなと思って、だから自分好きなのがですね、エモと言われるやつですね。
エモ、
エモーショナルロックっ
つうのかな。おお、なるほど、
わかる。あ、なんかキラキラ系の音楽で、うん、すごい爽やか。
え、どうせ、
何何、キラキラ系、
キラキラ系の音楽っていうのがちょっとイメージつかなかったんで。
よくあれだ。
例えばっていうのを出してもら
える。例えば、あ、はいはい。
すご
い爽やかで、だからまあ普通のロックではないよな。まあロックテイストもありつつの、あとピアノ使ってたりとか。
メロディアスな感じ。
そうそう、メロディアス。いい表現だ
ね。ありがとうございます。
いただきま す,
ます。
メロディアスな感じで、爽やかな感じのジャンルかな。
はい、
なので、そこら辺いいんじゃないのかなと。あと、パンクとかね。明るくなれるでしょ。うん、でも、あんまりに重すぎるの聞くとさ、集中できない感じなんですよ。ノリノリになっちゃって。うん、
そうそう、今でも覚えてるけど、受験の時にレディオヘッドを聞いてへこんだ気がする。うん、俺。
だからさ。
で、リンキンパークを聞いて盛り上げた気がするわ。
うん、なのでそうそう、そこら辺をね聞くと、そのなんつうの、勉強への集中が高まるんじゃないのかな、
うん、
まあ明るく楽しく勉強できてるとか。だからあれだよ、でも誰かってまあ紹介するとキリがないですから、
はい、なんかね、1つぐらいあげれますか。
1つ、うん、1つか。でも1つって難しい、
ね、じゃあやめとこう。
なんか HMV とかそのさ、タワレコとか行って、うん、あるからね、そういうコーナーが。エモって書いてあるコーナー。
あ、エモってコーナーがある
んだ。あるよ、普通。あ、まあ、でっかいところ行かなきゃないかもしれないけど、うん、渋谷のとかね、新宿の行ってもらえれば、エモーショナルロックコーナーがあるので、そこら辺視聴していただくと、すごいいいんじゃないかな、1回ぐらいって思うんですよね。
なるほど。
うん、
そんな感じ
ですね。そんな感じですね。はい。
僕らの好きな音楽って言えば、受験の時に聞く音楽、まあ音楽好きだから進め出すと止まんなくなっちゃうとか、うん、話し出すと止まんなくなっちゃうんですよ、うん、また別の回取らなきゃいけないぐらいになっちゃうんで ね、あれですけども、
そんな感じじゃん。
はい
はい、
じゃあ、もう一つお便りを、
はい、
こちらはですね、ツイッターの方で D でいただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これワークスラジオのマリアさんからいただきました。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
楽しく対戦したいと遊ぶ機会もあり、あのネットワークでですね、 Xbox の方で一緒に遊んでいただいてるんですけども、人柄がなんとなく分かるような気がする今日この頃。ありがとうございます。でせっかくの機会というわけでということで質問いただきました、
はい、
いつからゲームを始めましたか、またきっかけとなるゲームは何ですかという質問をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、いつからゲームを始めた、まあ多分僕ら生まれた頃には、まだファミコンないものの、もうすぐファミコン出ちゃうぐらいの世代ではあるんですけど、初めてやったゲームはでもまあ言ってる通りファミコンではないですし、
そうね。
で僕の方はですね、初めてやったゲームっていくとゲームウォッチですね。あの病院の待合室みたいなところにちっちゃい子が遊んでられるようにゲームウォッチが置いてあった。
へえ、そうなんだ。そんな病院あったんだ。
うん、小児科の病院だったのでよく行くのがね。でまあでもその時はそんなにあれだったんだけど、なんかの誕生日でそのゲームウォッチみたいに、あの画面がこう、要はあの DS の上だけみたいな、上だけっていうか下だけかみたいな感じになってるもんだけど、あれであのゼータガンダムのそのゲームを買ってもらったんですよ。でジョイスティックみたいなのがついてるんだけど、まあ何個かしか動かせないんだけど、相手の球を避けつつ、
そうね、
攻撃するみたいな
液晶画面で、ね、液晶画面すごい簡単なやつだけどハマれるんだよね、うん、
シンプルゆえにハマれたんですけど、うん、それが多分初めてやったゲームって意味でいくと、うん、それとかあとあのブロック崩しを、うん、あの一応画面につなげてやるんですけど、
うん、そうなん
コントローラーを接続するとやれるんですけど、うんはいはいはい、コントローラーがダイヤルになってて、うん、ダイヤルであのバーを動かしてブロック崩しってバー動かしてボール弾くわけですけど、うんうんうん、あのバーをダイヤルで動かしながらやるっていうゲームを親戚の方が持っててですね、
うんうん、
あの夏休みとかその人のように遊びに行ってそれをやるみたいなのが楽しかった、
うんうんうん、
電源系ゲームだとそういうのですかね。
いやでも俺もそうだな、初めてゲームに触れたって言ったらそうだね、ゲームウォッチだね。すごいうちハマっててさ、
うん、
母親とか特にハマっちゃってさ、うん、なんかパチンコのゲームがあったんですけど、うん、そのゲームウォッチでね、うん、それでそれの高得点を出したいがために、
うん、
彼女はハマってしまい、なんか家事やりながら、うん、足でボタン押してたから常に
すげえ
すごいよねあの人、
ハマりすぎですよ。
そうそうとかいうぐらいうちではゲームウォッチから入ったよ、
うん、
大元はね。
そうだよね、
うん、
であの質問の方で、
うん
まあ、あの
あきっかけでしょ、
きっかけとなるゲームは何ですかって、まあ、多分ゲーム好きになるきっかけ的なところでちょっと話せばいいのかなと思うんですけど、あのこれまあゲームはあったのでやるじゃないですか、
うんうん、
でも本当にゲームこれであゲームって面白いわって思うようになるゲームっていうところでいくと、
うんうん、
これファミコンになるんですけど、うん、キャプテン翼2スーパーストライカーっていう、
面白いよねキャプテン翼、
キャプテン翼テクモのねキャプテン翼は未だに好きなんですけど、あよくあれを新作でね DS かなんかで出してくれないかなと思ってるぐらい好きなんですけど、
ガッツが足りない
って、そうクッガッツが足りない石崎くんばっかりガッツ残ってる最後顔面ブロック何度もできるんだけど、
そうなの、
うん、あ何度もできるっていうかいっぱいの、うん、最後まで残ってるから、ね、うん、あのドラマチックなんですよね、
う
ん、
あ
ーそうね、スーパーストライカー2って、うん、あの忍者龍剣伝とかもそうなんですけど、うん、あのオープニングがあってあファミコンなのにね、
すごいよね
ムービー的に流れる、
ね、ファミコンなのにね、うん、
でキャプテン翼2ってもともとキャプテン翼は好きだったんで、うん、まあ、そういうサッカーもやってたんですけど、
うん、
ヒューガ君がですね、うん、タックルしてる姿とか、もうだからあの頃タックルってスライディングタックルが全部タックルだったけど今まではショルダータックルとかなかったんだけどね、うん、まあそういうのがあって、うん、で必殺技っていうのがキャプテン翼だとあるじゃないですか、う
ん、あるよね、
ヒューガ君の強引なドリブルで吹っ飛ぶとか、
ね、あファールだろ
ファール
だ、そうそう、
スカイラブハリケーンとか完全にファールだ、
そうそうそう、
スパイクの裏合わせてる
そうそうそう
とかね若島津君の三角飛びとかね、 あれ意味もなく真似してたからね、絶対遠いんだけど
無駄だよね、直で向かえよそこに
まあそれがゲームになって、うん、本当にだから必殺技も一つ一つ絵が違って、うん、もう本当にね、
うん、
興奮してた。
いやでもあれは面白かったよね、うん、
で一番好きなシーンがですね、うん、サイクロンっていうシュートを翼くんが習得するのに何試合もかかるの、
へえ、
それを覚えなくちゃいけない、うん、伝説のシュートサイクロンっていうのを覚えないと優勝できないと、うん、ワールドユースで、うん、優勝できないっていう話になって、
うん、
で覚えるまでにこうやって打ったらいいんじゃないか、
うん、
いやうまくいかないな、うん、で試合をやって、
あそういうドラマがあるわけね、ちゃんと、ね、
そうなのよ、うん、で勝ってまたやって、
うん、
でまたうまくいかない、
うん、
でっていう感じで、うん、サイクロンをその覚えるまでがすごく長くて、うん、でそれも毎回ムービーが流れて、ね、うん、とても広いフィールドを一人翼くんの背中がこうなんかいて、
うん、
なんかその周りをカメラが回るみたいな、
うん、
でいきなりアップになってドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンと音楽が流れるんだけど、うん、これだって言って翼くんがドライブシュートで一度上に跳ね上げたボールにドライブシュートを合わせるっていう意味のわからないことをしだすん
ですそれ何効果あんのそれ
でもその頃はそれ納得してた。なるほどっつって。
そうなんだ。納得できちゃった
か。うん。
すごい
な。サイクロンっていうのは要はなんかそのボールがぐるぐるぐるぐる回ってくボールなわけですよ。
あ、こうやって。
なんかそうそう。こうやって、こうやって。サイクロンっていうぐらいですから、
うん、
ぐるぐるぐるぐる回ってこうボールに向かっていくんですけど、うん、それを打つのに、うん、ドライブシュートの縦回転と、うん、ドライブシュートの横回転を与える、ね、
それは
回転なくなるんじゃねえのみたいな
でもなまあ納得する
よ、ね、納得するみたいな、ちっちゃい頃だしさ、うん、よくわかんないし、うん、なるほどっつって、
うん、
翼くんすごいっつって、
うん、
っていうので、うん、最後ブラジル戦とかね、
うん、
決勝ブラジル戦なんだけど、うん、そうで、ね、まあ勝つんですけど、
うん、
でそれまで出てこなかった選手が、うん、いきなりブラジル戦でブラジル代表に入ったりする、
うんうん、
ブラジルのエースはサンターナっていう選手なんだけど、うんうんうん、サンターナがエースのはずなのに、 あのなんかいきなり新選手が出てくる、
うんうん、
で新選手が出てきて、うん、試合中にシュートを打つ、うん、マッハシュートっていうシュートを打つんだけど、うんうん、ボールが消えるのとそこだけそのイベントシーンになるの、うん、いつもの試合中なのに、
うん、
あのその選手がマッハシュートを打った瞬間にイベントに入って、うん、ボールが消えたとか言って、
うん、
でボールが出てきて入っちゃう、
うん、
なんだこの選手はみたいなのでまた試合がスタートするんだけど、うまいことそのイベントが入ってて、
うん、
とても面白くて、
うん、そうかそうか、
うん、それでゲームにハマったっていうのがある、うん、
そうか。
学はどうですか。
俺はね、でも俺やっぱあれかな、あの兄がいるからさ、
うん、
で結構年が離れてるんで、
うん、
俺が小学生ぐらいの時にはもう小学生高学年の時にもう高校生ぐらいで、
あお兄ちゃん、
うん、であ
のかっこいいお兄ちゃん、
そうそうそう、かっこいいお兄ちゃんそうそう、うん、俺らの
憧れの、僕らの中で憧れの男、
うん、
はい、
はい、で彼が友達連れてきて、でパソコンでやっぱ信長の野望とかを2人でやってたりして、
ほう、
そう、
あ対戦できんだっけ、
対戦っていうかそれぞれのだから担当大名
を
決めて、まあ勢力を拡大していくわけだけど、うん、そうそうそう、そういうのを見てて、ああ友達とねゲームやってて楽しそうだなとか思ってたので、まあ興味が湧いてきたけど、でその後にね、その兄にウィニングポストを、
あ競馬シミュレーションゲームです、ね、
紹介されちゃって、
はい、
やってみなよって言われて、で競馬なんて全く興味なかったんですけど、
それいつ頃なの、小学校とか、
いや
中学、
中学入ってすぐ、
うん、
中1とか、そうそうそうそう、でその時に紹介されてやってみたら、あ面白かったなって感じ、なんか、
うん、
なんていうの、馬をあれは育てるわけじゃないけどね、
うん、
馬主になって馬を持ってその馬の活躍を見ていく感じか、うん、見ていくとおかしいか、なんか強い馬を持つために競りで買ったりとかいう感じ、うん、
あのダビスタとウィニングポストの違いっていう話にはなるんだけど、ね、
うん、
ダビスタっていうのは自分で馬を調教するとか、
うんうんうん、
馬体重を調整するとかっていうのでレースに勝たせるっていうところが強いんですけど、
うん、
ウィニングポストっていうのは馬を作るところがほとんどメインなので、
ね、うん、
例えばスピードのある血統とスタミナのある血統の馬を掛け合わせて出来上がった馬は両方持ってるか両方中途半端かみたいな、
そうそう
そう、その辺ですよね、
そう、で調教とかはまあお任せだから、
うん、
なんか馬、いい馬をゲットしてそれを見守ってたわけみたいな感じだよ ね、でもそれが面白くてね、なんかそこにドラマを感じたりして、うん、でまあ競馬も好きになっちゃったけど、それでゲームも面白いなと思ったのがきっかけかな、
うん
うん、
それは高校に入って学にウィニングポストを借りてやってて、
うん
うんうん、僕もそうです ね、それまで競馬あんまり、まあ、ちょっとは知ってはいたけど、うん、あんまり興味なかったのがそれで競馬も好きになったし、ね、あのゲームにもう一回ハマる、
うん、
ちょっと一時期高校入る前はゲームあんまやってなかったんだけど、うん
うん、なんかまたハマる、ダビスタとかよりあの物語がさ、
うん、
あるからちゃんと馬主としてのストーリーがあるから、よりそれがドラマチックに味わえる感じがして、うん、面白かったよね、
うんうん、面白かったね、
うん、
ライバルとかも
いたし、そうそうそうそう、
ストーリー的な要素強か
った、2とかになってくるとね、うんうんうん、
ですね、
そんな感じですね、
はい、な感じで、
はい、
ゲームのきっかけというところで、
はい、
こんな感じにしましょう、
はい、
でですね、またちょっと、お便り今回いっぱいいただいてるので、
はい、
また読ませていただこうかと思うんですけど、はい、今度はワナさん、ワークスラジオ、はいはい、ワナさんですね、これもうワークスラジオから2人もうパーソナリティからいただいてました、ありがとうございます、ワナさんから、
はい、
準備号から拝聴させていただいております、ありがとうございます、
ありがとうございます、
聞いていていつも思うことは、はい、ゲームの内容説明がとても丁寧で分かりやすいです、うん、そうですかね、
ヤスのおかげ
でいいで、某ワークスラジオなんかと違い、未購入のゲームを買うときの参考になります、そんなことはないです、
ないっすよね、絶
対ワークスラジオさんあれですよ、あのマズルフラッシュっていうゲームをですね、
うん、
日本中の中古ゲーム屋からなくしたんじゃないかぐらいの勢いでですね、
あそうなんだ、
イベントを開催されてます、
すごい、ね、
そんなことはないですし、僕それゴッドオブを買ったのはあれですよ、よっちゃんさんのおかげなんで、あほど言ってもしょうがないですけど、
うん、
はいですね、で、お便りコーナー当てということで、
はい、
最近シミュレーションゲームを無償に遊びたいと思ってるんですが、おすすめのシミュレーションゲームをお聞かせください、できれば歴史もの以外でお願いします、
あ
歴史もの以外ということで、まあ、僕たち歴史もののシミュレーション話だ
と、ね、
もうノンストップなのでは
い、はい、
ちょっとあのこれ自己紹介のとはちょっと別物なんですけど、今シミュレーションの話をしてたので、
うん、
ちょっと読ませていただきました、続いてもう一つ読ませていただきます、ジャック0587さん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、こんにちは、 毎回楽しみにしながら拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いきなりですがお二人に質問です、
はい、
他の人にぜひおすすめしたいやってほしいゲームは何ですか、うん、もしよろしければお答えください。ちなみに僕はフォールアウト3です。
ああフォールアウト3ですね、うん、フォールアウト3ね面白いですから、ね
うん、
でこれなんでまあこの連続で読んだかっていうと、うん、僕たちこの話をしてた時に、うん、おすすめのゲームがシミュレーションゲームだったので、うんまあ、一緒にちょっと読ませていただいたんですけども、うん、あまあねシミュレーションって多分広いじゃないですか。
そう、ね、
経営シミュレーションもあるし、うん、戦略シミュレーションもあるし、うん、恋愛シミュレーションも同じシミュレーションの枠に、
ね、
入るんですけど、うんまあ、いろいろカテゴリーある中で、うん、僕たちからおすすめのゲームということで、
うんうんうん、
A 列車で行こうおすすめしたい。
A 列車で行こうも面白いよね、
うん、
最近のやってないんですけど、
うん、あれは骨太だよね、
うん、すごいよね、
うん
まあ、あれ
難しい。
そうそうあれはなんていうの、鉄道シミュレーションっ
ていうの、鉄道シミュレーション、鉄道を引いて周りの街を
発展させていく、
シムシティ
の鉄道とにより重点を置いたバージョンだね。
フューチャリングな感じかな。
フューチャリングって言ったと。
わかんないけど。ジムシティだとあくまでも移動手段として引くんですけど、
うんうん、そうだね。
A 列車で行こうだと、鉄道がもう背骨だよね。
うんうん、そこから街を。
そうですね。はい。
はい、
やるんですけど、もう、硬いよね。
はいはい。硬、ね、い硬い。
骨太な本当
に、ね。難しいと思うね。
なので、うん、あのゲーム好きなですね、うん、方は、うん、ぜひ一度挑戦していただけると、うん、今までのゲームとはまた違ったですね、うん、難しさが本当にうまくいかないんで。
でもあれいや俺最近のやってないからよくわかんないけどあれ一巻4とかやってたのかな、うん、わ結構楽しくてね燃えてたよ。なんか本当に電車を敷いていくんですけど最初はね、もちろん一つの駅で一つの駅しかない、なんつうんだろう、一つの駅に一路線しか走ってないような感じなんだけど、うん、それを駅を拡張できるんだよね。そうすると一つの駅に8路線ぐらい通せるようになって、それでやべえここ渋谷みたいにしてやろうみたいな感じでどんどんいろいろな路線をそこに組み入れてったりして、で出来上がって走ってる姿を見てるだけでも楽しいよね。
あれ、まあ、地下鉄ってできたっけ。
地下鉄できる。あそうだ、その高くしたり地下に路線落としたりできるんだ。そうだからうまく交差させてとかね、うん、結構楽しいよね。
あれやってるとだから大江戸線がなんであんなしたいのか分かるよね。
ああしょうがない、ね、
しょうがないって思う、
ね、後付けだから、
うん、しょうがない。永田町の人かもしょうがないよね。半蔵門のね
そうそう
下にあるけど
すっげえ降りなきゃ
いけない、ね、
まだ降りるんですか。
そう、
うん、
そんなね、う
ん、
こともそんな副次的な
ことそんなことも、はい、うん、
ゲームとしてもとても面白いので、
うん、そうね、
まあ、硬派なシミュレーションをお求めであれば、
うん、そうね、
おすすめです。
まあそうね、あとウィニングポストも
そうですね。先ほどお話も出てましたけど、うん、競馬シミュレーションとしてのゲームなんですけど、
うん、
これもちょっとまあ経営シミュレーション的な部分と、
うん、感じだよね、
うん、あると思うんです
けど、馬好きじゃなくてもやってみたらハマっちゃうかもしれないですよ。
そうですね。まあ、体験版とかあんまないと思うし、どこ体験するのかっていうところもあると思うんですけど、ね、うん、もしですね、まあ、チャンスがあったら一度手に取って、うん、まあ、安くなってたりもすると思うので、うん、やっていただければなと、うん、いつやってもらえると分かってもらえると思います、うん、ね、ダービースタリオンで挫折したみたいな人にもおすすめです。
ああ、いい
と思う、はい、
うん、
別々全然別物なので、
うん、
おすすめです、
うん、
はい、
はい、
そんな感じ で,
感じで、
はいはい、ゲームの話しましたけども、はい、まあ、ちょっと自己紹介に戻りまして、お互いから見たお互いみたいな改めて話しますかみたいなところをちょっと考えていたんですけど、
はいはい、
まあ、時間的にちょっと今回長くなっちゃってますけど、はい、まあ、一応その話もしますか、
はい
はい、というわけで最初、
ね、長い付き合いですからね、
見た僕でもいいですか、はい、もう長いですけど十何年の付き合いなんですけども、改めて、
まあ、改めてね、気になるよね、でもどう思われてる
か。そうですね。そうですね。
そうでもないですか。
いや、そうです、ね。
皆さんは興味ないかもしれない。
皆さんは興味ないと思うけど、僕ら二人の問題なんですけど。
うん、
はい。じゃあ、
そうか、
はい、学の方から。
ヤスでしょ、
うん、
学から見たヤス、
はい、
ですか。
はい。
ね、なんだろうな。でもね、あれだな、俺から見たヤスは、
うん、
ね、なんて言うんだろう、優しさに溢れてる、
ね。褒め合いみたいで嫌だ、これ。はい、
ね、本当によく気づくんですよ、
はい、
本当にやりにくいですけど周りのことによく気づくので、だからなんつうの、普通に食事一緒に食べに行ったとしてもなんか勝手に皿が出てくるしあれすいませんみたいな、もう勝手になんか手配されてるんですよね。そこら辺すげえなって思いますよ、
はい、
あとは最近ね、すげえ行動派なやつなんだなと思い出したりとか、
う
ん、あといろいろなこと知っとるよね。
ありがとうございます。
いろいろなことに興味を持って、
これ聞いてて恥ずかしいわ。
いろいろなことに、うん、そのなんか挑戦してみたりね、やってみたりしてるなっていうのは感じるかな。
お
お、うん、
ありがとうございます。ありがとうございます。
そんな感じかな。
はい、
うん、そんなイメージですね。
まあ最近変わったのはツイッターを始めたのってのはかなり大きいんだけどね、うんうんうん、ツイッターはツイッターで別にちょっと話をしたいなと思ってるんですけど、
う
ん、
そうね、そうだよ、だから、はい、いいと思うよ、一押しですよ。
ありがとうございます。何が一押しなの。どんなプッシュだよ。
そうそう、
なるほど、
はい、
じゃあ僕からやりづらい
な。これ超やだね。
やでしょ。
やだ、やだった、
やだったでしょ、うん、まあ、僕から見た額ですけど、うん、まあ一個言うと遅刻しなくなったよね。うちのですね、学校、高校の時の先生がですね、うん、遅刻をすると、うん、まあ、しゃもじ的なもので、
うん、
大きなしゃもじ的なもので叩くっていう、う
ん、お尻をね、
お尻を叩くって人なんですけども、うん、これ分かっちゃうかな、まあいいや、う
ん、分かんない、
分かんない、
うん、
そういう先生だったんですけど、うん、基本的には、高校僕が、まあ、入学して3年間叩かれてるイメージが学にはあると、
うん
うん、
そうね、
同じ電車乗ってるはずなのに、あと学電車いないなと思って学校に向かってると、横をですね、自家用車が通り過ぎてですね、お、学みたいな、おはようみたいな、
セレブ、セレブじゃ
ないけ、そう、
もう間に合わないから、
チャイムが鳴ってる最中にダッシュで走ってくると、
あ、そう、ね、
駆け込んでくると、
でも、もう後半はダッシュすることすら諦め
た、もう、うん、やんなくなってた、もういいやみたいな感じなんですか。
授業中に入っていくっていう、
それが、まあ、大学から社会人になってから、うん、そうそうそう、大学から、
大学
からだんだんこう治ってきて、最近は全然遅刻しないというか、うん、最初にいたりするしね、
そう、
たまに、
悪いでしょだって。
それは担任の先生にも思いなさい。
そうね、うん、
まあそう、それが一番大きなのはね、それですね。あとはだからその音楽とかもそうだし、うん、僕が興味なかったことの興味を広げてくれる友達だなと思って、てますね、
うん、
音楽もそうだし、まあ、ゲームもそうだけど、うん、ウィニングポストもそうだったけど、うん、今までやらなかったようなゲームを進めてくれたりするので、うん
うん、
結構一緒にいても刺激的かなと
思って、うん、そうなんだ、
うん、あとはまあ、なんだろうね、歴史の話とかもそうだけど、うん、似てる部分があって、あ、まあね、
うん、
でそれゆえにいいとこもまあきっと悪いとこもあるんだろうけど、うん、お互いにね、
うん、
一緒に、さっきの話じゃないけど、
うん、
海のエジプト展とか見に行くのって、うん、真っ先に思いつくのはガックと行くかみたいな感じだったから、
そうなんですね、
そういう意味ではこう一緒に行って楽、まあ、いい意味で楽な友達ですかね、
うんうん、
これでもさ、
うん、
いつも一緒にいる高校の友達も聞いてるじゃん、
バカみたいだ
よ、バカみたいだよ、何お互いに笑ってるんだって、まあ笑って聞いといて、みんな、他のリスナーの皆さんすいません、あんまり楽しくないと思う。なんでお前ら二人で褒め合ってんだみたいなね、話ですけども、
あとヤスゲーマーだと思う。
一応ゲーム系のポッドキャストをやらせていただいてますし、ええ、ゲーマーですよ。
俺多分エセゲーマーだと思うんだけど、
あ、
でもね、それが重要だと思ってて、
うん、
ね、なんか二人でがっちりゲーマーよりね、
あ、まあね、それは一つの色になるかなって話はしてたよね。
まあそこまで、いや、ゲーム好きですけど、そこまでゲーマーってほどやり込んでない人が話すのと、ヤスが話すのとね、また血が広がりがあるんじゃないかなと思ってたりするので、
う
ん、
まあそうですね、
そう、ゲーマーよく買ってるもんね、だって
よく買ってる、
すげえ買
ってる、もうね、ここのとこ新しいゲームが楽しそうすぎて困るんだよね、
絶対お前全部クリアしてねえだろみたいな、
全然クリアしてない全然クリアしてない、龍が如く4とかも全然触ってないもん最近。ゴッドオブウォーばっかやってたからクリアしてないゲームいっぱいある、
そうそう、うん、そんな感じ、
はい、
うん、
ありがとうございます。これやだな、このコーナー。はい、というわけで自己紹介の回撮ってまいりましたが、
はい、
エンディングです。
エンディングです、
ね、今回ちょっと長めかもしれないですね、
うん、
編集しても、
うん、
はい、なんですけども、
はい、
まあ、どうでしたか自己紹介、自己紹介これ楽しいのかな、聞いてもらって、分かんないけど ね、
そうね、
まあ、今後も自己紹介ではないですけど、質問とかあれば聞いてもらえれば、はい、答えますんで。
すげえ痛かった、ちょっと最後ね、
ちょっと恥ずかしい、恥ずかしい、本当に本当に恥ずかしかったけど はい。まあ、いいです、うん。はい。終わったことなので。
はい。はい、
大丈夫です。
はい。
というわけで、いつものお知らせをいたします。はい。よもやまゲーム語りでは皆さんからのお便りをお待ちしております。
はい、お待ちしております。
ツイッターの公式アカウント、YMYMGAME、YMYMGAME の方まで、フォローしていただいてですね、リプライとか D とかいただいてもいいですし、あとはメールアドレス、ym.game@gmail.com、ym.game@gmail.com の方までメールいただいても私たち、読めますので、
私たち読みます。
で、今回みたいにですね、紹介させていただく形になると思うんですけども、もし紹介してほしくないみたいな場合には、その旨書いていただければですね、はい。それは紹介しないようにしますので、はい。あとは、ブログの方の、ですね、それぞれの記事にコメントも書けますので、そちらの方に書いていただいてもいいかなと思います。
はいはい、
CM 的に行くと、うん、公式サイトやレッツアクセスみたいな感じで。
それ
この間ね、なんか、マルボロの CM かなんかを見てて、うん、それやってて、うん、モノマネしてたらうまいって言われたからやってみた。
わかんない。
レッツアクセス。
あ、ほんと。
レッツアクセス。ちょっとさっきの恥ずかしさが残ってるから、ちょっとおかしい
ね、うん。おかしいね。うん、いいじゃん、そんなおかしいやつね。
はい。
不適じ
ゃん。また恥ずかしくないよ。やめて。はい。まあそんな二人でお届けしましたけども、はい。はい。で、次回第8回はですね、
はい、
うん、Xbox と PS3 っていうちょっと、ね、ハード的な話とかをするんですけども、
はいはい、
ビッグゲストが。
なんと。
なんと、ビッグゲストがいらっしゃいますので、お楽しみに。
すごいよね。
すごい。すごいね。すごい展開でしかもね、決まったけどね。
すげえハードル上げた。すごいよね、ほんとね。
本当に今までにない感じで話ができてるので、
うん、もうドキドキ、
うん、そうですね、次回本当はこれ連続で配信したいぐらいだけどね、
あ、もうね、
1週間待っていただくということなんですけども、うん、はい、
はい、
お待ちいただければと思います、はいはい、第8回もお楽しみに、
はい、
というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。